みんなのダイエット。この番組は今週2回目のタイトルコールを急遽行うこととなったダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
半助です。よろしくお願いします。
一人足りません。よろしくお願いします
で、ちょっと急遽、収録させてもらうことになったので、ちょっと哲夫さんにもお声掛けしたんですが、はい、あまりにも急すぎて、ご都合がつかずということで、この2人で、ご案内させてもらおうと思って始めています。
はい、時刻が、2020年令和2年2月28日、うん、23時16分になりましたね。
まあそんな中、急遽頭に収録させてもらって、まあ、この後ね、哲夫さんも揃って3人で収録した本編が流れます。
はい。
その前に、まあ、ちょっと昨日ね、この28日、だから27日か、の夕方だったんですか、あれ。僕が聞いたのは18時過ぎてたかなっていうところで、
多分3時とか4時ぐらいから情報が出始めて、
はいはい、
夕方のニュースで割と一斉に伝わった感じですね。
で、小中高、特別支援学校、まあ学校、はい、ほぼ、休みと。
はい。
その発表があった翌週の月曜から3月の2日から、春休みまで休校にするようにという要請があったという発表がありまして、
はい、
まあちょっとかなり衝撃というか、あれ、僕要請ってもうほぼすごいかなり強制に近いものっていうイメージがあったんだけど、一応それを踏まえて教育委員会で検討するんだね。
そうです、そうです。もうそこがだから、もっと緊急性が高まれば一応命令まではあるわけじゃないですか、だからまあ要請なんで、一応まあそこは各々の判断に委ねる部分はありますが、おおむねの方針としてはこういった形でいきたいと思いますっていう、ところですかね。
まあこれによってかなりこう現状の、まああと北海道で非常事態宣言みたいなのが出たっていうのもね、
そうですね、
それは今日でしたっけ、
はい、
っていうこともあったりっていうのがあって、まあ今回この収録している本編の中ではそういった部分にちょっとあまり触れてなかったように思います。打ち合わせの中ではね、まあ、どういう事態になったらっていうことも考えないとねっていう話まではしてたんですが、まあ、どちらかというと、こう、ね、皆さんにお会いしたいっていう気持ちで、こう、こんなことができないかねとか、そういうのが先行して話をしていたのもあって、その、延期だったりとか、そういうことの部分に関して考えてはいたものの、まあ、話題としてこうそういう可能性がありますみたいなことに触れられないまま、こう楽しい部分だけお話ししてしまっている部分もあって、まあ一度ちゃんとお話をしておいた方がいいかなということで、急遽この前半部分取らせていただいている次第でございます。
はい。
で、まあでもこういろんなイベント中止になってたりとかっていう中で、まあこの話自体はしてきていたので、全くこの視野になかったというわけではないんですけども、まあこう急速に話が、まあ、ステージが上がった感じはあったりとかっていうのもあったので、ちょっと、しっかり考えていかないといけないのかなというふうに思っております。
まあ、事態の進行が早いのと、拡大がやっぱりそれも含めて早いっていう感じですかね。
あの 頭打ちがまだ来ないなっていう感じはしますね。もうちょっと早い国に頭打ちするかなっていう気もしていた。収束までは多少時間かかるとは思ってはいたんですが、なかなか頭打ちもしないなっていう感じもするので、でなんかまあでイベントね、この僕らのイベントの話をする以前からいろんなイベントが中止になったりとか延期になったりとかっていうふうにはなってはいたんですが、
そうですね。まあね、スポーツとかでもね、うん、競技によって本当にそれぞれ各々の対応が変わってきたりとかですとかね。
ね、うん、なんかその団体によっての捉え方もいろいろ違ったりっていうのもありますが、まあそんな中いろんなアーティストさんのね、ライブ活動とかっていうのにもこう方向性が結構分かれましたね。
そうですね。すごく、うん、多分まあね、活動しているスケールの大きさとか、
うんうん、
多分影響っていう部分もあるとは思うんですけれども、うん、本当に多分今の時期って割とメジャーなアーティストさんが、かなりいろいろライブをやっているのを、一気に多分中止の発表したり延期の発表したりしているんですけども、多分延期って言っても、
うん、
今って全国的にライブをできる場所が少ないんですよ。
なるほど。あ、それは、オリンピック絡みってことですか？
あ、もうそれ以前の問題ですね。もう以前から箱がない問題っていうのがずっとアーティストさんの間では問題になってまして、まあだからライブをできる場所っていうのがすごく限られているんですよね。特に大きいスケールで行うアーティストさんだと、まあ、いわゆるドームクラスとかになると、基本的にはプロ野球とかがあったり、他の競技もあったりする中で、
ああ、そこそこ。
抑える。もう基本的には2年単位で抑えるんですよ。2年先の箱を抑えるっていう。だからもしこれが中止になったら、
うん、
すぐに空いたところで抑えられるかっていうとまた難しかったりはするので、多分中止の判断とかってものすごく難しくなりますし、多分ね、アーティストさんのスケールによっては本当にそれこそ多分一晩で何億っていう単位でお金が動いたりする方もたくさんいますし、
うん、
でもあとね、ニュースにも出てたりはしましたけど、そういう方というか、そういう方の興行に対しては、保険がかかってたりもするんですよ。要は、興行が行えなくなったら。
まあ、はいはいはいはい。まあそうでしょうね。
そう、の保証はあるんですけども、例えば、もう少し、例えばの、コンパクトなスケールで活動している方だと、
うん、
ライブをするときにそこまでの保険とかまで、かけた状態で興行をしていない方も当然いるわけで、
うんうん、
そうなっていくと本当に皆さんやり方がいろいろで、箱は抑えているので、
うん、
例えばもう演奏自体はできるけれども、
うんうん、
観客がいないので、
うん、
そのライブを配信しますって言ってるんで、僕の知ってるところだと、
うん、
多分この前もちょっとお話に出ました、内首獄門同好会っていうですね、なかなか物騒な名前のバンドが確か配信をするんですよね、箱をそのまま抑えてあるのでって言って。
まあ、
あとは多分、クレバさんとかも、YouTube で多分流すっていう話をニュースで見た、と思うんですね。
そうですよね。だから、野球でしたっけ？無観客試合するってい
う。プロ野球が無観客試合になる。
なっていう。なオープン戦が、中がそういう風になるとかっていう発表がありましたよね。
そうですね。
だからなんか、人が集まる、状態を避けるために無観客自体試合をするっていうのはまあ一つ方法でわかるんですけど、まあそれをネット配信しちゃえばいいじゃんみたいなね。なんか先ほどご紹介いただいたアーティストさんなんかはそういう手段も取られたりとかっていうのもありますし、でも逆に通常通り観客の方に来てもらって開催するっていうふうに発表されてるアーティストさんもいらっしゃるということで。
うん、そうですね。うん、もうね、椎名林檎さん率いる東京事変とかは、
うんうん、
まあ復活したっていうのがあるので、
うん、
まあ多分そこはちゃんとやっておきたいっていう気持ちがしっかりあるので、うん、もう本当にそのまま行いますっていうスタンスで表明してますもんね。
そうですね。なんかまあそれも、一つの方向なのかなっていう気がしますけど、なんかそれも、しっかりその、 手洗いとかうがいとかマスクを着用してくださいとかっていうお願いをしながらも、まあ、通常通り開催するという、まあ、それも、つどつどその状況を鑑みて、どうするのかっていうのを決めていくっていうようなこともアナウンスされていたようですが、まあ今現在この配信している中でこの後の本編の方を聞きいただくとどんな風に今考えているのかっていうのが、お聞きいただけるかと思いますが、まああんまり固まってない状態で話しております。まあ今現在もまだね、3人で話を進めていかないといけないような状況なのですが、まあそこら辺からまあ、皆さんにお聞きいただいてどういう風になっていくのかっていうのも聞いていただこうかなということで配信にさせていただくんですが、まあこういう状況ですのでもしかするとその延期とかね形を変えてとかっていうことも考えていかないといけなくなると思いますので、そこら辺ちょっと頭の片隅に置いていただいてお聞きいただければと思います。
はい、
ね、
まあ、あとね今回のこういうケースに関しては、うん、まあ本当に日々の安全だったりっていうことを考えた上で、うんうん、それぞれが最良の判断をっていうところが全ての前提条件になってると思うんですよ ね、
そうですね、
皆さんの行動の、うんうんうん、なので例えばやることが不謹慎だとか、
うん、
やらないなんて考えすぎだ、ファンを裏切る行為だみたいな形でいろいろ意見が出ていくと思うんですけども、うんうん、ただニュアンスとしては皆さんが安全な環境で楽しめる形であればいいじゃないかっていうのはどこかにはあると思うんですよね。
そうですね。うん、
なんで、まあ、そういったところが僕らも考えられて、
うん、
皆さんに何かしら楽しんでいただける場所だったり時間っていうものを、
うん、
まあ、本当に安全に害のない形で一緒にできないものかというのは引き続きね考えていきたいなと思っているところなので、
そうですね、まあ、なんかいろんな形があるんじゃないかなっていうのも、ありますので、どういうふうなご案内ができるかまだもうちょっと3人で話をしていく中で変わっていったりとかもあるかもしれませんけど、
まあ、あとは参加表明フォームもありますから、うん、その中にものすごく絶妙な妙案を持ってらっしゃる方もいらっしゃいましたら、こうしたらいいよっていうのはですね、ぐるっと参加表明フォームの方にお気持ちともどもお寄せいただければ、非常に参考にさせていただきたいと思っておりますので。
そうですね、本当に本当にそんな感じで。まあ、哲夫さんもね、でありましたけども、本当に聞いてますよみたいな、それだけを表明していただくだけでも、ありがたいので、ぜひ参加表明の方も。ご活用いただいてご意見いただけると嬉しいです。
そうですね、あと同時にもう早速本当にお寄せいただいている方もいらっしゃいましてですね、
うん、
その方に対してちょっと僕お礼を申し伝えるのを失念しておりましたので、この場を借りて本当に早速皆さんがいろいろなメッセージをお送りいただいて、
うん、
非常に感謝しておりますということを皆さんにご存知いただければと思っております。
はい、ですね、ありがとうございます。
ありがたいお話です本当に、
ね、なんか本当ちょっとなんかプラスアルファでアンケートみたいな項目を付けさせていただいて、お時間がある方は書いてくださいみたいな項目として入れさせていただいたんですが、大体皆さん書いてくださってて、非常に嬉しく思っております。まだの方もぜひ、参加表明フォーム、まあ、番組聞いてますよ宣言とかそういう風に捉えていただいても全然構いませんので、ポッドキャストステーションスクランブルのトップページにバナーございます。この番組のテキストのリンクにも哲夫さん用意してくれてますので、そちらからでも開けるようになっております。ぜひ参加表明のフォームからどしどしご意見ご要望などあげてくださいますようお願いいたします。という
お願いいたします
ことで、この後、まあ、本編
ノート記事の本編が始まると思っていただいて、
はい、177回もう一度永井さんのタイトルコールから始まりますので、ぜひお楽しみください。
お楽しみください。 この番組は聞き流すだけで別れましょう、油から消えましょう、体から嬉しいでしょう、明日から身軽になれるなダイエットバラエティです。お送りするのは私永井と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
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 身軽になりたいです。なんか今日もすごいですね。
そうですね、あのこれ結構ちょうど良くないですか、はい、あのちなみに出展は、大黒摩季さんが1993年にリリースいたしました別れましょう、私から消えましょう、あなたからという曲から今回インスパイアさせていただいて、はい、使っていただいております。だから本当あの別れましょう、私から消えましょう、あなたから嬉しいでしょ、明日から自由になれるっていうのが本来歌詞なんですけれども、
聞き覚えます。
ちょうどいいなと思ってですね、はい、あのこんな感じかなと思ってですね、ぜひあの皆さんに身軽になっていただいて、
はい、
こうシュッとした状態で、イベントでお顔合わせをさせていただきたいという願いを込めて、これをひねり出すために僕3時間実は今日かけたっていうです。
お疲れ様です。大変だろうとは毎回思ってましたが、
あのそう、あのここに行くまでに8回ぐらい今回候補入れ替えてですね、そう、あのこんなことのためになんでこんなに時間を使ってるんだと思いながらずっとですね、
いや大変だと思いますよこの手は。
ただまああの、はい、世代の近い人が似合ってきしてくださったらもうそれがそれでもう本当にあの本望でございますっていう感じでですね。
でもなんか一個鉱脈を見つけられたような、なんか夏メロの歌詞一個一個当たっていけばいいんじゃねっていう。
そうですね。もうそれがだからあのいくつあの最終的には本当にもうね、あのスパイダーズぐらいのところまで遡れるっていうですね、
うん、
グループサウンズと呼ばれる世代からとりあえず昨今の最新の曲まで幅広く、
いけるの、
あの、はい、ものすごくあの、こう、掘削のしがいがある感じになってまいりましたが、あの、ハードルがどんどん上がっていくんだなっていう。
今って歌本ってあるんですか？ないよね。あの若い衆は知らんだろうけど、おいちゃんが若い頃はインターネットがなかったんだ。で、明星とかいう雑誌は今もあるんですか？
あるだろうと思います。
え、まだあんの？
ありますよ多分。あの僕気のせいだったらすいませんですけど、何ヶ月か前にあのジャニーズさんで新しいグループでキング&プリンスっていうグループが表紙の明星を本屋さんで見た気がしてます。
明星ってあんの？まだ
あると思います。多分
今ググりました、明星。でもね、あのいきなり漢字じゃなくて MYOJO。
そうそうそう、そうなんですよ、アルファベット表記になってるんですよ今。
はあ、集英社が発行している老舗芸能雑誌です。
老舗、まあ、だかな
僕たち。あ、そうだよね。それであの流行り曲の本があるから歌本だったんだから、そうスタンスも変わってないのか。
うん、
はい、でカラオケもまだそんなになかったので、もちろん歌を歌うプラスよくフォークギターとかで、当時はまだあの DTM とかもなかったからね、フォークギターで自分で伴奏しながら歌うというように、歌にその伴奏の特にギターを想定してコード和音を書いた本があって、それが分厚い、しかもそれを電話帳って言いたかったけど、電話帳って言うと余計分かんなくなるんだよね。あの分厚い本になってたのを明星の歌本とか言って通じ合ってたんですが、ここの3人は通じるよね。
いや俺分かんない。
あ、本当ですか？
歌本、それはその分厚かったっていうことは、
分厚いやつも、あ、分厚いやつが半年に1回ぐらいだっけ。
それはじゃあもういろんな膨大な曲の歌詞が載ってるってこと？
はい、その当時の夏メロからちょっと演歌っぽいやつからその時の流行りまで。
へえー、すごいな。
あったんですよ。なのでちょっとあの 流しって言ってもあれなんだよね。なんて言うの私の知り合いとかでギターの上手い人がアルバイトでちょっと飲み屋さんで伴奏してあげるよってチップもらうみたいな時にその歌棒を持っていってらっしゃいましたよ。はい。
なるほど。いや、まあなんか、次、178回が何になるのかもう今から楽しみになってきてます。
そうですね。
まあでもあの178回はあのある程度実は僕の中では勝手な個人的な縛りがあるので、とりあえずあの取り上げるあの範囲を決まってるんですよ。どれにするかっていう。
卒業関係。卒業関係。
いや、それがですね、あの、はい、ちょっとあのまああの分かる方には分かるっていう範囲で軽く触れておきますと、まあ、178回というのが、はい、はい、あの、はい、とてもですね、はい、まああの分かる方には分かる、あの数字の並びだったりするので、はい、まあそこに関してちょっと触れた内容で、なんとかねじ込んでいこうっていう意気込みで、まあ実はそれの、今日他にもずっと考えてたんですけど、178回のは、は
い、収まりが悪い。あるんですか？
いや、残念ながらないんですよ。ないんですけれども、まああの、割とですね、本当にあの、去年から、おととし去年からずっと活発に活動してらしたんで、一応題材としてたくさんあるので、
はい、
どこかで何かしらねじ込んでいきたいなと思っているので、
はい、
で、こうやってどんどんハードルを上げていくと、次回を聞いてくださる方に、言ってたほどじゃなかったなって思われるのがものすごく辛いと思いながら。
そうですね。それは辛いですね。
自分でハードルを勝手に上げてる感じになってるので、
はい、
あの今から1週間かけて考えようっても改めて思いました。はい、なんぜひあの興味のある方はあのお楽しみにしていただけると、でない方はあのもうあの早送りしていただいて大丈夫かなと思いますので。
お疲れ様です。
全くね、あのダイエットと関係ない話にはなっておりますが、
まあでもタイトルには ね、ダイエット絡みなタイトルに書いて出てくるので
大丈夫です。ですよ。だからあの、あ、そう来たかって思ってほしいなっていう気持ちは毎度毎度持ちながらではあるので、うん、
はい、
頑張って1週間考えていきます。
来週から楽しみにしてください。
しております。
今週なんですが、あの、みんなの曇り止め、アヒルさんくれました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この曲をつけてくださる方がいるとは、もう涙が出そうです。で、あんだけいろいろ言っていろいろ試したからっていうのを言っちゃったから書いてくださる方いないんじゃないかなと思っていたんですが、書いてくださったのが試してなかったやつです。ですね、一つ目、アヒさん二つ書いてくださってるんですが、一つ目が小さいチューブに入った曇り止めジェル使ってます。ジェルは指で塗り広げる。拭き取るときは丸く拭くんじゃなくて一定方向にって感じのことを元メガネ屋さんの勤務、あ、メガネ屋さん勤務の人に教わってから効果が良くなりました。
はい。
ありがとうございます。まずこれジェルの曇り止めがあるっていうのを使ったことないですよね。今までいろいろ使いましたが、液体をテク垂らすタイプとスプレータイプ、
あ
とはウェットティッシュ的なやつは使ったことない。ジェルのやつは知らない。
いや、とおろし見えなくなっとったら
いや見えなくなるから。でこの指でこうジェルをっていうのは、まあ、液体のやつでしかやったことはないんですけど、うん、拭くときにあのね丸く拭いちゃってました。
つい拭きたくなりますよね。
ねえ、あのメガネもそうだし、あの仕事ですかカメラのレンズもそうやって拭いてるので、なんかそう拭くもんだみたいな印象があったので、一定方向に拭くとなんかあるのかもしれないですね。ちょっと今度ジェルのやつ探してみたいと思います。で、もう一つ、ただ、曇り止めジェル、曇りを水滴に変えるみたいで、曇りが激しいと水滴で視界がぼやきますっていう。どうなんだろう、あの、
うん、
レイン X みたいな 今だとレイン X よりガラコ、あの車のフロントルート
雨粒撥水になるっていう感じですね。
じゃあもうワイパーをメガネの上にくっつけて、
それ
血管血管血管、
あのね今真っ白になる時があって、
うん、
それよくあの今お世話になってる会社のおっちゃんたちに言われます。あんたワイパーつけたらええんじゃんっていうのをよく言われます、
うん、そこでワイパーがつくとなんかそれで眠くなってバタンって倒れるかもしれないですね。
メトロノーム的な感じになりますからね、
うんうん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ハッシュタグは
ありがとうございます。
来るとは思わなかったので超嬉しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジル探してみます。
ということで曇り止めがあった方がいいんだなっていうのは僕すごく今週、うん、先週末から実感しました。
ほうほう。
電車に乗ってたんですね、はい、週末、
うん、
まあ、あのちょっとあの爆心地に向かう案件がありまして、
爆心地よ、
はい、だからと思って一応あの服には抗菌スプレーをかけ、
うん、
マスクにも抗菌スプレーをかけ、
うん、
でこれは目も危ないと思ってメガネもかけていったわけです、
うんうん、
そうしたらもう電車の中でやっぱり白くなって何も見えなくなるんですね。あ、これのことだ皆さんが言われてたのはと思って、
は
あ、あ、これは曇り止め本当に欲しくなるなと思いまして、あの一向に白さが普通のレンズで視界がクリアになっていく気配が全く感じられなくて、
うん、
で邪魔だなと思って、でも撮ったらこれは撮ったら撮ったで意味がないぞと思ってもう一回かけるとすぐ白くなるっていうのを 4,5 回繰り返してて、
は
あ、頭が悪いなって自分で思いながら電車に乗ってたので、あ、これは曇り止めあるとないではすごく違うんだなってすごく深く感じて、なんてメガネっていろいろと大変なんだろうと改めて思って、そう皆さんの苦労がほんのちょっとだけ共感できた感じがございました。
本当それです。もうねマスクなんか開発してくるらしいよね。もうこんな2020年ですよ、マスクで曇ってってどうよって思いますよね。なのでぜひ
持ってる方多分いらっしゃるんですよねきっと、僕にたくさん、
ああ、いやいらっしゃると思いますよ。特に満員電車も結構なるらしいですよね。僕はあんまりそれは経験がないんですけど、乗ってるだけでメガネ曇るわみたいな話はありますけどね。まあ、ちょっと決定打みたいなのが出てきてくんないかなって思いますが、まあマスクをせずに済めばそれに越したことはないんですけど、今週も僕ウォーキングの時にマスク何回かしましたがやっぱり白くなるので、とっては曇り取りなので多分3分の1ぐらいしかマスクをしながら歩いてないのであんまり効果はないかもしれないですけど、全くしていかない時よりはいいのかなっていう程度で使ってました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週ちょっとこの37ダイエットの皆さんのかけてくださったやつ全部見てこうと思ってやってるのがようやく年を超えました。2020年になりました。まだ1月ですけど。
早く追いつけ。こっちの世界に帰ってこい。
なんか変な昔のツイートにいいねがついてたりして通知が行ってたらごめんなさい。
びっくりしますよ。何だと思って。あずきさんがいいねしましたって自分でも記憶にない自分のやつだから何これみたいな、
はい、になってるんだろうなって途中で思い立ったんですが、
押し寄せ方がすごいんですよ。僕時計に通知が来るようにはなってるんですけど、
はい、
もう時計が5秒おきぐらいに、ハンスケさんがいいねしました。ハンスケさんがいいねしました。ハンスケさんがいいねしました。8回ぐらいからずっと続けてコンコンコンコンって来て、
うん、
何かこれは、いいねしましたっていう名の嫌がらせなのかと思うぐらい、一 気に押し寄せてきて、どうしたんだろうと思って心配になったんで、ツイッターを見てみたら、あのハウスケさんがまんべんなくいろいろな方の、2020年になってからのツイートにいいねをしまくってるっていう場面に遭遇しました。
まあ、満員電車の中でさ、メガネ曇って嫌な思いしてる時にピンコーンってなって、なんか3ヶ月ぐらい前のツイートにいいねが来て、嫌がらせかみたいな思ってる方がおられるんだろうね。
ごめんなさい、
もうごめんなさいね、うちのハンスケちゃんがご迷惑かけてね、悪気はないんですよ。ね、
もう、まあ前にも言いましたけど、その要はいいねつけとくと、あのハートのマークがね、自分がしたとこは赤くつくので、ここまでは見てますよっていうのが自分で分かるので、全部つけていこうかっていうところでつけていたんですが、途中からね、そういう通知が、あ、そういえば通知来るよねって、これ同じ人の何回も押して、何回もって同じのにはしてないですけど、同じ人のやつを複数こうチェックして、でこの人に対して、な
そこが問題じゃなくて、時間が空きすぎてることが問題なんじゃないんですか。
そうか、
書いて 2,3 時間後にポンと来るんだったら全然嫌がらせでも何でもないんだけど、つぶやいた人の記憶さえなくなってるものを掘り返して、
もう 3もう3月になろうっていうのに、ようやく1月に入ったっていう感じなので、まだしばらくそういう通知が行くと思いますが、よろしくお願いいたします。
なんか3年ぐらい前に埋めた骨をアホ犬が掘り作り返してニコニコして、見て見て見て見てって、もういい、埋めとけって感じが。
そうだからね、一応コメント入れちゃったりもしてるんですけど、でも今更言われてもねみたいなのあるだろうなって思うと、ちょっと躊躇しちゃうのがあって、早く追いついてコメントしたいなと。
早く追いついてください。
で、皆さん優しいから、ハンスケさんコメントしたのに対してちゃんと返してくださってる方多くないですか。
もうね、我慢できずに書いちゃうのもあるんで、今更と思いながらも書いちゃうんですけど、
でね、ちゃんとそれに返してくださってるので、
うん、
すごく過去の話を同じ時間軸で共有してもらえてるんだなと思って見てました。
ございます、ね、頑張りましたとかっていうツイートを、例えば去年のやつとかに、おすげーとかって書いて、すげーって言われてもねみたいな感じなんだろうなって思いながら、もうついつい書いちゃったりしてましたが、まあ、もうすぐ追いつくので、もうちょっとお待ちいただければと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
エフさんのダイエット、ぜひご活用ください。よろしくお願いします。で、今度シャープ37ダイエット、そうなんですが、この番組のイベント、せをしました。1時間ぐらいもっとやった。鉄道さんがいろいろ試算をしてくださいまして、いろいろ話し合いをしております。近々重大発表があると思います。
いや、そのなんで自分で自分ハードルを上げて首を絞めようとなさるんですか。
まあ、最低最高人数を設定させてもらうことになると思いますっていうようなお話まではさせてもらったと思うんですが、限定になるかもしれません。早いものになるかもしれない。
3万人来られてもね。
ね、
言ってみたいけどね。はい。いえ。
まあね、なかなか入る箱がないし、みたいなのもあります。
永井先生が言われたクイーンの今の、現在のクイーンのライブに見に行って、しかも S 席みたいな撮った人が前すぎて全然見えやせんみたいなつぶやきを何度も見ましたが。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、そうなんですよ。
へ
え。そんなことはないですよね、うちのイベントは。
そうです。
もう砂かぶりの状態ですね。
なんで限定にしなきゃいけないか。と言いますと、もうしっかり永井先生見てもらいましょうと。
見ていただきたいよね。
もうね、あの多ければ多くで多分永井先生はみんなを見ようとしてくださると思うんですが、どうしてもね割り算すればわかると思いますが、一人当たりの見ていただく時間というのがやっぱり減ってってしまうということもあるので、
お
特別限定という形になる可能性が出てまいりました。
まあでも本当にあのお一方お一方あのしっかり見た上でその方に合った提案をするっていうことを考えると、
はい、
あの多くの人数でたくさんの方にお会いできるのもすごくそれは嬉しいんだけれども、せっかくお越しいただくんであればちゃんとあの持ち帰っていただいて、その日からのダイエットにこうお役立てをする形にするにはどうしたらよいかっていうのを実はちゃんと熟慮した結果ですね、
うん、
もしかしたらこれは のある程度の人数の中で今回はさせていただけた方が良いんじゃないかという結論に達しましてですね、
素晴らしい。
だからまあそうですね、だから本当にありがたいことに僕は限られた人数になってくればなってくるほどお一方に避ける時間というのはやっぱり当然のごとく増えるので、
うん、
そうすると本当にあの概論っていうか一般論ではなくて、その方にとって必要なことっていうのをちゃんと時間を用意してご案内することができるっていうスタイルに、まあ、今回ちょっとあのさせていただけると、とても個人的なの気持ちがスッキリするかなと。ざっと流してこここうしてくださいっていうご案内よりも、その方その方に対して対応ができると、あの提供する側としてはすごくあの気持ちがスッキリするんですね。ちゃんとやってもらえるところまでご案内ができたっていう嬉しさを、すみません、あの今回ちょっとあの優先させていただき、もしかしたらある程度の人数の中でのご案内になるやもしれませんので、
うん、
あの可能な方はちょっとあのいわゆる板書を繰り上げの上、
うん、
ぜひあの熱い参加表明をこう参加表明フォームの方に、
うん、
まずは入れていただけるとありがたいかなと思っている次第でございます。
永井先生一人占めほぼ、
うん、今現在ある参加表明フォームは、
はい、
申し込みフォームではございません、
はい、
なので、ご記入くださった方が参加しなければいけないということではなく、
請求書が行くわけじゃありません、
まあ、簡単に言えばアンケート的なものです、日程として希望はいつでしょうとか、うん、こうだったら参加ができそうですみたいな、
うん、
考えてますだけで OK でございます、
はい、設置から時間が収録してるのが2月25日なのですごく時間がない中もう数名表明していただいてありがたいですね。
ありがとうございます。
うわ来たと思ったら一人ハンスケお前やないか
そうですね、びっくりしましたね。一番乗りだったちょっと誰かなと思って確認したらハンスケって書いてありましたからね、うん、
であのテストで入れたの気してなかったのでそのまま残っておりますが、はい、まあ、あのいただいた方の中には3割ぐらいしか可能性がないんですけど気持ちは溢れているので参加表明しておきますというふうにいただいております。本当に
そういうためようだもんね、
うん、ありがたいですね、
うん、1割でもいいです。あの少しでも行きたいなってお考えいただける方はぜひ参加表明フォームから参加表明してみてください。
お待ちしております。
取ります。
よろしくお願いします。
フォームができた際には、まあ、改めてご案内いたしますので、今現在設置されているフォームに関してはアンケートと思っていただければ、で実際アンケートの項目もなんかいっぱいつけちゃいましたが、よろしければそこら辺ご協力いただけると嬉しいです。
嬉しいです。はい、
イベント日程が4月18日、19日、25、26、一応5月9、5月10日の選択肢もありますが、そこら辺が濃厚な感じになっておりますので、今から予定の方 けておいてください。
お願いします。
お願いします。
特に怖いのが5月ゴールデンウィークが終わった後、行きたいと思ってもお金が残ってないようは困るんです。行ってもいいからちゃんとイベント分のお金をキープして、そこには手をつけずに遊びに行っていただきたい。
ぜひそこの可能性もありますので、ゴールデンウィークの予定予算を少し置いといていただければという感じでございます。で、ちょっとイベント東京まで行けないなっていう人も中にはいらっしゃるかもしれませんよ、哲夫さん。
え、それは遠い俺に来るなってこと？さっきの1時間半近い打ち合わせで出た結論は、鉄道の交通費が高いということで、いろいろ変えても金額変わらんやん、なんでだろうと思って、あ、この会場安いとか言ってね、入れても、あれ、資産あんまり変わんねえなと思ったら、俺の飛行機代がかなり経費を引き締めてましたね。
まあまあ、それはね、いいんですけど。うん、まあ、日程的にどうしても難しいとかね、予算的に厳しいですとかっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、そんな方にも楽しんでもらえるかなっていうことを考えております。ぜひそちらも要チェックで、
まあ、何をチェックしたらいいんですか？
ご案内ができるかと思います。
はあ、というかすいません、その部分は助けてください、お願いします。ここは泣かないかんやろ。
そうですね、よろしくお願いします。
いつも鉄道と半助の結果聞いてもしょうがねえなと思ってる方もすいません、助けると思ってここはちょっとご購入を
です。
なのでそこもゴールデンウィークでお金使わないように、あの、東京には行ける距離じゃないと思ってて、私には関係ないからゴールデンウィーク羽を伸ばそうと思ってた方も、ぜひここはご協力していただきたい。
うん、ぜひ。まあ何が出るかはお楽しみなんですが、
その出てくるものが良かろうが悪かろうがお金を出していただきたい。
そうね、どんなもの、まあなんかちょっと楽しんでもらえるようなものができないかなとは思って考えておりますので、
楽しかろうが楽しくなかろうがお金を出していただきたい、お願いします。鉄道が手漕ぎボートで行かないといけなくなる。はい、
それを見てみたい。
いやだよ、
はい、
候補として、ね、ただまだ半助さんの名言カレンダーみたいなのも、
あーすごいですね、
朝は王様って書いてあって、こう半助さんが王様の格好をして思い切り美味しそうに食べてる写真がカレンダーになってて、日めくりになってるみたいなものになってる。
あー、
そんな誰も見たくない。
でも励まされるかもしれないですよ、
こんなにはなりたくないみたいな、それは
反面教師で、
はい、
あ、それならできるかも、
撮影してくるな、
はい、っていうね、まあ何やってるかもうちょっとしたらご案内できると思いますので、それも楽しみにお待ちいただければと思います。
お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。まあ、どんな形になるかね、今だから今回1時間半ぐらいとか、まあ、みんなで頑張ってやってますので、どういう内容になっていくのか、ご案内がどんな風になってご案内されるのかも含めて楽しみいただければと思います。で、そうなんです、スタートが、まあ、今回僕のちょっと仕事の都合で遅く、はい、なおかつ
何のスタート、
まあ、収録
打ち合わせ、あ、今日の、はいはいはいはい、
で、始まりイベントのお話があり、
うん、
日にちがもう変わってるんです。なので成果発表に行きます。ようこそみんなのダイエットへ、お越しの皆様。
おいでます。
ここからは、週刊ラジオの次回予告になります。
だっぺよ。
だっぺよ。週刊ラジオ130回。
はい。
では、僕の方からは、なんだったっけ？ 横浜を代表するラーメン。
ビールラーメン。ちょっと残念な。
残念な。さあ、横浜、そう、と、その地方ローカル的な話題から横浜家系って紹介してこれをっていうのは、ちょっと後になって後悔を。
あ、でも味は良かったって話ですよね。まあ、味はね、
美味しかったっていうのと、まあ、この、オーダーの仕方、今までしなかったオーダーをしてみたら、意外と良かったかっていうお話です。うん、五反田のつけ麺屋さん、
うん、
1点ご紹介しております。
はい。
あの、あれでね、辛いもの食べるプロのマッコーさんからご紹介いただいたのは、
はい。はい、辛いカップラーメンを3種類ほど。
やっぱり辛いんじゃん、みたいな。
3種類 ?2 種類うん。あと、辛いそば、はい、をちょっと紹介した後に、
うん、
山形のラーメン屋さん、ちょっとアダラスの出来だから、それ紹介していいかなと思って紹介しました。
すごい。いい感じです。
はい。
で、これは、あれだね、あの、マコちゃんっぽくない、優しそうなラーメン。
そうですね。これは本当に優しいので、ね。
ぜひ、これは、まあね、やっぱ、山形行き亭だ。
お、うまい。
あ、本当？
上達しました。
あ、期待です。
はい。
ということで、週刊ラジオ、ぜひ、ラーメンも、お話も聞いてみてください。
はい。
成果発表に行きます。
よっ。まあでも逆に成果発表で、こう、皆さんを沸かせられるぐらい、いけてるぜ、今日はっていうことでもあるわけですよね。
あそうだ、でもなくても、
そう
そう。グッズを買ってほしい。違うから。
違うから。顔に値する結果を出した、皆の衆、ご老じろっていうことなわけですね。
うん、どんどんなんか、こう、なんか、ハードルを上げるのが、お互いをみんな
首絞め合って
るんですよ。あのお互いがお互いの首を絞めるみたいな感じになってるんですけど。
どんな、もうな、
銃口を俺に向けるなって感じがするよね。
みんなで三すくみ状態になるかもしれないよ。はい。テーマ今週成果発表なんですが、前回私の宣言ですが、運動は3回、ムーバレックスが3回。
うん、
ミッションが100回、ミッション2が10万回という宣言になっております。
あ、工事のおじさんに手伝ってもらうつもりが、今日工事のおじちゃん仕事してないの？
あ、今日そういえば、昨日はやってたんですけど、ね。
あ、そうなんですか。よろしいですか。
まあ、でも静かで、ありがたいです。
いや、もうガンガン鳴らして、忘れないように、眠たくならないようにしてほしいですね。
なんかそれで眠いのかな。はい、実績です、書いてなかった、実績です、
はい、
運動、自転車1回
お
85、あれこれどこ行ったの、俺新横かしら、はい、で、ウォーキング35分、30分、40分、30分、30分、1、2、3、4、5、5回、
おお、
おお、
これやっぱり自分で言わないと頑張りましたねって言ってくんないじゃないですか。頑張ったよ。
僕が頑張ったかどうかは、あのこれから出る数字によっての判断になるので、う
ん、あ、まだだよ、まだ、
とりあえず励んでますねっていう感じですね今はね。
ああ、今少し自分で頑張った俺っていうのを少し我慢してたのね。
我慢した。損失我慢。
いや、0.1 秒と 0.3 秒はあんまりこっちから見ると変わんないんですけど、すごい言ったなって気がしたんですけど。
え、本当？俺すっげえ我慢したつもりが今10分ぐらい止まってたような気がしました。
小学2年生ぐらいが自ら上がって、俺息止めてたよ、すごかったやろ、すごかったやろって。あんたうるさいのがちょっと静かになったなってくらいしか思わんかったかっていう感じがしましたが。
ああ、もうそんな感じ。
窒息しそうやったんやね、ごめんね。
違う違う。あの、まあ、今週ムーバレックス3回が1回しかできておりません。だけど、昨日やりました。明太ピリリ。あのね、
うん、
あの、大吉さんがまた出てきたんですよ。
はい、
好きそうだら役で
明太子の母親の好きそうだらの幽霊みたいな感じなんですか。
そうそうそうそう、
はい、
大輝さんが出てきて花丸さんとこうやり取りするんですけど、あの二人がこう話してるのが一番なんか楽しい気に聞こえるね、博多弁で。
へ
ー、超楽しかったです
ね。博多弁検定も関崎さん難しいやつ合格されてましたね。
だってあれなんかパーツを見たら分かるようになってる。
いやあれ難しかったよ。
そうな
の、ね、確かにあのこれも満点だったんだけど、あの手のなんかなんとか検定があるやつの中ではかなり難しい博多弁検定で、確かに1問2問は全部の単語が全部分かってるわけじゃないけど、 2,3 箇所分からないけど他のところから推理をしてっていうのが僕もありましたが、難しかったですよあれ。
そうですかね。
ああ、
いやなん
か、あ、それを難しいと思わないぐらい博多弁に堪能になられた。
いやいや、なんか難しい、あの、なんだろう、前にも言いましたけど、その使いどこ、
うん、
あの、邪剣じゃない、なんだっけ、まあ、出てこないけど、とが違うやつとか、
はい、
そのバリエーションみたいなのの使いみたいなのはよくわかんないですけど、
うん、
でもなんか、あの、リズム感っていうのかな、なんか、あのこうテンポよくこう人の会話が進んでるのを聞いてるとすごいなんかいいなと思いますよね。こうテンポに一緒に喋ってみたいって思うんだけど、いやできないなって思いながら、まあでも明太ピリリ面白いのでぜひ試してみてください。
はい、
で、レックスは3回の動画が1回しかできませんでした。はい、
で、だからその手前までで頑張れっていう話をしろっていうことだったんですね。
かな。ミッション1、2も今回2回しかできてないです。SER もなんか2回なんだよな。いや、2回ってことないな。
知らんがな。
SER は出ると思います。ちょっと、いや違う、1回できてないんだ。1回がもう急いでお風呂入っちゃったから。
いいよ、もう今ネタ帳埋めなくてもいいよ、信じてるし
信じてるし、はい、まあ、SER は、まあ、ネタ帳
の体裁を整えることが目的じゃないからいいよ。
はい、これ大事なんで、うん、咀嚼もお弁当が今回は少なかったので、
はい、
弁当がなかったのであれですけど、まあ作ってる時は必ずごま振って、ごま振ったご飯食べると思い出すので、その噛む回数が増えるというのは習慣になってきております。
はい、じゃあミッション1とミッション2とムーブアレックスはお弁当になんか絡めて記憶を読み出せるような工夫はしないんですか。ゴマを M の形にしてみたらアームバレックスしたくなるとか。
そんなのご飯の上に乗せる
とき
に
ね M の形で、あ、これでとか、
うん、
なんかムーバレックスしないからでないと食べれない箸の形を改良するとか、なんかそんなのよくわからないけど
だけどまあでもちょっとなんかね、うん、まあ見ながらムーバレックスっていうのも一つあれなんですけど、それでもまだうまく回数がこなせていないので、まあでもミッション1ミッション2に関してはまあ仕事かな、今回完全にちょっと遅くなってるのでついついしんどくてみたいなのでサボってしまいました。
はい、
そんな一週間でございます。
はい、
前回ご紹介した体重が2020年2月18日の計測でございました。
はい。
体重が 90.7 キロでした。今週2月25日計測の体重です。
はい。
じゃん。89.9。
お !0.8 キログラムヘッドオーバイ。
ヘッドオーバイ。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
バイ。
切りました。
切りました。
減ったね。
一気に切れたのが嬉しいね。だ一応今週で言うと木曜日土曜日切ってます。でもまあ90代にすぐ戻ってみたいな感じだったんですが、まあ今日 89.9 ギリ計測に切れました。
減ったやん、お帰んなさい。
戻らりましたね。
戻らないようにしないと。で体脂肪です。前回ご紹介した体脂肪が 27.3% でした。
はい、
今週の体脂肪率です。じゃん、 26.4。
0.9% こっちも減ったばい。
減ったばい、
おめでとうございます。お
めでとうございます。
ありがとうございます。ウエストです。
はい、
前回ご紹介したウエストが 104.0cm でした。今週のウエストです。じゃん、105.2。
帰れ。1.2cm の増量です。太った場合、
人体の不思議。お疲れ様でした。
なんか前回のウエストがなんかおかしかったんだね。3回ぐらい測り直したんだけど、うわこんなに減ってると思ってたのはやっぱ異常だったのかもしれないです。今週が通常かな、わかんないけど。でした。もうなんでだろう。
でも90を切れたからね。
うん、まあでもそこは嬉しいですね。
うん、90切ってね、体脂肪率もちゃんと下がりましたからね。
これはやっぱりコースアウトから戻ったとは言えてるんですか。
そうですね。
はい、ありがとうございます。
一回コースアウトした際に何かしらの荷物を積載してきたんじゃないかという感じで。だからもしかしたら背中やっぱり落ちやすい部位なので背中の脂肪が多少落ちたけれども、
うん
うん、お腹は割としっかり残しているっていうことでこのスコアなのかなという気もしないでもないですね。
うん、
でもやっぱり動いた分がちゃんと反映されてるっていうのは今回良いことですよね。ハンスケさんの体重の変化、うん、1週間分を僕らネタ帳で見せてもらってるんですけど、うん、割と今回順当に推移しているというか本当に今日に向かってまあ、多少の変動はありながらも毎日毎日ちょっとずつ右肩下がりになっているような感じですもんね。
うん、ようやく確保フェーズかなって思ってたんですけど、でもなんか
上位先生の見立てが正しいってことじゃん。ミッション1、2とムーバレックスが多いときは確保フェーズに入るんだよ。
そうですね、
うん、
頑張ります。
うん、てか中井先生すごい、
ありがとうございます。
そんな永井先生に見てもらえるイベントすごい、
ありがとうございます。もうでもね、うん、でもやってくださったら本当に変わることは前提で一応提案はしているので、
うん、
なぜ半助さんがムーバレクトでやるっていうことになると、
うん、
テンションが上がらないのかっていうのは未だに七不思議の一つではありますが、
うん、実際でも
コマを M にしろ、コマを。
実は G メールのアイコンと間違う可能性がありますね。
そうですね。
まあ、実際やって体が軽くなるのは実感してるからね。なんか本当にやっていい思いしかしてないのになんでこんなできないんだろうみたいな感じなんですか。
うお、しろ。
で、はい、はい、解散できるようにしたいと思います。
で、まあでも何はともあれね、一回大台を切ったっていうことは良かったのではないかと思いますので。うん、ぜひこれ引き続いて来週がどのぐらい下がってくるかっていうのをまた楽しみにしたいですね。
そうですね、下降フェーズに入ってたら来週も落ちてるはずですから、はい、来週もマイナスでいきたいと思います。はい、次回
出せました。あれ、まだあった、ごめんなさい。はい、
どうするね。
運動3回、
うん、
ミッション1、4回ミッション2、4回豆腐、一回。以上です。
楽しみにしております。
ありがとうございます。ということで、哲夫さんお願いします。
眠たい哲夫です。よろしくお願いします。
お願いします。
3人とも眠たいですよね、もうね。
割と時間が深くなってきてますからね。うん、
もう正直どうでもいいから終わりたくない。そんなことはない。
まあまあでも大事大事なところですからね。
はい。鉄道です。俺何宣言してたっけ？運動3回のところが2回しかできませんでした。で、水分2リットルが、今回はうち1日自宅仕事もあったんだけど、ちょっと戻れませんでした。で、ABS、AAR が、ちょっと、水木金あたりがなんかまたくっついた一日になっちゃって減っていますが、ちょっと金曜日ぐらいから通常に戻って普通通り寝れるようになりました。なので私もネタ帳の21日金曜日とかいう時に、ABSAR やったとかあって、で食事の欄を用意してるんですが、もうこの夜中に食べる湯豆腐はこれは20日の夜なの、それとも21日の朝なのか、もう分かんなくなってきて、ちょっとぐちゃぐちゃになってきたので、なんか寝たところをスリープとか入れたりしております。はい、ということですが、なので できなかったのは今日だけって感じです。はい、
お
と、そして腹筋ローラー到着しました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。腹筋ローラー1日5回はできました。はい、1回で端っこにいてプルプルかなと思ったら、この腹筋ローラーくんが数日経って気がつきました。中にバネが入ってて、
ほうほう、
なるほど、
はい、なので、なんていうの、完全な自転車の前輪みたいな、何にも駆動されてないコロコロ行くやつじゃなくて、自転車の後輪みたいな感じなのかな、下に床に置きます。そして前にゴロゴロゴロと電人ザボーガーになったつもりで送っていくと、ネジが巻かれていって、そしてある程度のところでだんだんなんていうの、負荷がかかっていって、そう自由に向こうに行かないようになってるんです。少々勢いがつかなく、だし戻るときにはそれが、助けてヘルプしてくれて戻りやすくなってるんだって。
なるほど。
はい。2000円ちょっとのやつでしたが、それぐらいの機能がありました。ただ、ちょっとおっかなびっくりで腰が引けてる感じでしたが、5回は行けましたし、もう3日目ぐらいからかなり、気持ちはペターンってなってるつもりだけど、かなり、伸ばした5回は行けました。はい、ただ初日の後からもう筋肉痛、腕が。はい、
やっぱり腕がってなるんですね。
はい、あの腕の後ろ、はい、
はいはいはい、オリシもですね、ツイッターを先ほど見ていたらですね、
はい、
1時間ほど前に、
はい、
お母さんが、
はい、
今日もお家の中で埋もれていた腹筋ローラーをサルベージされたらしく、
本当だ。
やっぱりやってみると腹筋よりも腕の筋肉を使ってしまいますっておっしゃってるんですね。これ、
はい、
だ、へえ、
まあまあまあ、どうしても補う、補完する性質というのがありまして、体というのはバランスを取るために、
はいはい、
うん、だから今多分腹筋の力としてまだそこを体を起こすっていうことが自由にできない分、他の筋肉でカバーをしてる感じだとは思うんですが、最初は慣れてないとほぼほぼそうなるので、結論を申し上げれば、あまり気にしなくて大丈夫だと思っていただいて、
やり続けると、
はい、特に今瀬戸さんが新たにお求めになられた腹筋ローラーは割とタイプが新しいので、さっきの戻ってプルバックする、いわゆる引き戻し機構っていう性能がついてるタイプですね、
はい、
もうこれに関してはいわゆるやりやすいフォームと腹筋を有効に使えるところで引き戻しができるように設定されてるっていうことなので、
はい、
まずはあまりどこを使ってるとか、まあ本当は当然腹筋を使ってるっていうのを意識しながらできる方が良いんですけれども、はい、 やり慣れていくことで、あのだんだんだんだん腹筋を使いやすくなっていくと思うので、
はい、
まずはあの本当にあの転がして伸ばしていくときに息を吐きながら伸ばしていけると良いなっていうところだけ気をつけていただくと、
はい、
だんだん体に馴染んでいくと思いますので、
はい、
腕を使うことはあの今の時点ではあるっていうことを分かっておいていただいて、それがあのやり方間違ってるんじゃないかとかを特に考えなくても大丈夫だと思っていただくと、
はい、
進めていきやすいと思いますので、
はい、
ぜひちょっとこのまま続けていただいて、
はい、
回数を伸ばしていただけると良いなと思います。
はい、ありがとうございます。プッシュアップとこの腹筋ローラーやってるんですが、
はい、
どちらもなんていうんですか、腕の何力こぶを作るの二の腕って言ったらいいんですか、力こぶが出るところ、
はいはいはい、
ここの、裏側、
はい、
のところと、大胸筋胸のところの腕に近いところ、
はい、
が、プッシュアップで痛くなるところと筋、はい、あの腹筋ローラーで痛くなるところが似てるんだけど、ちょっと違うところが効いてる。なんで素人考えても同じとこだったらどっちかの運動でいいかもしれないけど、確かにちょっと違うんだなっていうのがすごくあります。
うーん、
使う方向だったり、あと何でしょう、使い方っていうのによって、
はい、
同じ筋肉を使っていても刺激の与え方が変わってくると、はい、そこで要は簡単に言うと体のデザインのされ方が変わっていくんですよね。だからあの同じところを鍛えていても複合的に種目をやる方っていうのも、いわゆる筋トレをされる方は非常に多いので、
はい、
それ自体はあのいろいろな使い方に適応できる方が筋肉の質としても高まるっていうのは当然ありますから、
うん、
いろいろと幅広く使っていただけるのが良いなというのもありますし、はい、あとこの哲夫さんがお求めになられた腹筋ローラーで僕一番興味が深いのは、
はい、
これがあの果たしてこういろいろな角度に幅広く、それこそ本当に体をたくさん角度を使って動かせるものになっているかどうかっていうのが実はちょっと教えていただきたかったんですね。
はい、
こうまっすぐ転がすだけじゃなくて斜め方向とかにも自在に動くことによってちゃんと刺激を加えられたりするようになっているのかっていうのは結構気になっておりまして、
製品ページには書いてあるんですよね、斜めにも行くと、
はい、
はい、使えるよと、まっすぐだけじゃなくてあの右斜めにちょっと行ったところと右にグイーンと行ったところと、もうバイクだったら右折するよねぐらいのなんですが、すいませんまだそこ試してないです。やってみます。
はい、あの無理のない範囲であの、
うん、
今回あの哲夫さんにお求めいただいた腹筋ローラーで多分一番は、
はい、
そうやってあの直線だけじゃなくて斜め方向等々にも動かせることで、
うん、
たくさんあの稼働する筋肉を増やせるっていうのと、
うん、
いろいろな形で動かすことによってやっぱり筋肉の形をデザインしていけるっていうところが、
うん、
一番メリットとして大きいところなので、
はい、
もし可能であればあのまっすぐが例えば3に対して斜めの動きを1とか3対1ぐらいの割合で進めていってもらえると
良
いのかなと思いますので、
いやいや、その 5にまっすぐが5で右カーブが1で右スライダーが1ぐらいだったら回数増えるやん、まだちょっと俺はそこまでいかんと思って固くなにまっすぐにしか行くなよお前ってやってました。
あ、それだったらでも本当にあの5あるうちの3回、例えばあの1回目まっすぐ、2回目右側、3回目まっすぐ、4回目左、5回目まっすぐみたいな形でメリハリをつけていただいても良いのかなと。でもこれ斜め入れると結構運動負荷が上がるはずなので、難易度は割とグイーンと飛躍的に高まるはずなんですね。
うん、はい。やってみます。
なので、はい、あの少ない回数でも割とこう体を使ったっていう感じが得られるかなと思いますので、
はい、
まずはちょっとそのぐらいを目安に斜めの動きも組み合わせてもらえると良いかなと思っております。
はい、あの先生、この腹筋ローラーの時は膝、やっぱりあのプッシュアップと一緒で膝はついてる状態？
そうです。最初はそうですね。
はあはあ。
できるようになってくると、それがいわゆるつま先立ちみたいな形で。
はいはいはい、
体をへの字に曲げて倒して伸ばすっていうところまで行く、
はい、
そこまで行くとかなり腹筋鍛えられますし、もう当然その時点では腕もかなり鍛えられますから、 かなり体は出来上がってくるんですが、本当にこれ膝立ちの状態でやるのとつま先立ちの状態でやるので、
はい、
平たい言い方で言うときつさが段違いになるので、
はい、
もう結構これ膝立ちでいけるからそろそろつま先立ちでもいけるよなーなんていう軽い気持ちでやっていくと、
はい、
ものすごく新たな地平を見ることになる感じがありますので、
はい、
かりました。まあ、でもある程度やってみて自信がついたらぜひトライは1回はしてみていただきたいなと思います。
はい、
こんなに違うんだっていうのを味わってもらえるとまた体を作る喜びが見出せるかどうかわからないですけども、あ、まだまだいけるんだなっていうことは気がつける感じですね。
はい、なんか今お話を伺っただけでお腹いっぱいになりました。そんな、はい、そんなスラッチなことは考えません。
肉食で大丈夫です。
もう元気よりいきます。はい、はい、
はい、まずいろいろな動かし方をするところから始めていただければと思いますので、
はい、ありがとうございました。
で、ちょっと、はい、体がどのぐらい変わっていくのかっていうのは、ちょっと楽しみにしながら、ね、
はい、
引き続き、ぜひお願いしたいと思います。
はい。で、笑うなら笑ってください。もうね、ちょっと服着た時のシルエットがちょっと違う。
うん、すごい。
反応なんかまだ出ないだろうと思ったので、気のせいかもしれない。
うん、
うん。その可能性はある。あるんだけど、裸の時はまだ全然出るわけないよなと思ってたんですけど、外に出る時に上のパーカーまで羽織った時にちょっと違う。
へえ。
ちょっとよ。ちょっとだけど違うと思う。
うん。
気がする。
うん。いいじゃない。
変化してると思います。
そう。
そんなにすぐ来るんですか。俺だよ、変化しなかった俺だよ。
逆に言うと鉄男さんだから変化するんじゃないかなと思ってるところもありましてですね。ほら鉄男さんの体すごく相関関係にあると言いますか、反応がダイレクトに出るじゃないですか。
今日朝ラーメン一蘭に食べに行ったんだよ。
いいな、行きたい。
本店に初めて行った。本店は行ったことなくて、はい。それでも？
うん。というのは例えば筋肉って言われるパンプアップっていうのご存知ですか？
なんかこうポンプをクチュクチュクチュって押し固めるみたいなイメージがありますが。
そうですそうです。なのでそう、パンプアップっていうのがありまして、筋トレ、いわゆるそう、重たいものを負荷をかけて持ち上げる動作をすることで、筋肉をいわゆる隆起したりするんですね、一時的に。
はい、
なので、普段使ってない筋肉に刺激を加えてあげられることによって、
はい、
筋肉が、要は簡単に言うと形が変化するわけです。
はい、
だから多分、今まで使っていない部分が刺激されたのであれば、筋肉の形が変わったっていうことは大いにあり得るので、鉄男さんのちょっと変わった気がするっていうのは、あながち気のせいではないと思ってるんです。少なくとも筋トレって、はい、そう、しっかりした負荷がかかっていれば、
はい、
その時点で、体のフォルムを変えるっていうことは効果的には十分ありますからね。
じゃあ、ここで52年間、あえて鍛えなかったのが生きてきたわけですね。
はい。なので、これは砂漠が水を吸い込むような形で、
はい。
ぐいぐいぐいと伸びていく可能性というのもあるわけです。普段使ってなかったので、
は
い。その分、進歩が早いっていうところも、可能性としては考えられますからね。
衰えきってる可能性もありませんか？なことはないの？
あ、でも、極論本当に筋肉に関しては、
はい。
70代、80代でも筋骨隆々にはなれますからね。だからそこの部分に関してで言うと、年齢っていうのを理由に、
はい、
いや筋肉は多少つきにくくなっていくとかはもちろんありますけど、筋肉はつかなくて衰える一方っていうことはないです。使った分変化をする。だから一番多分イメージしていただきやすいのは、テレビとかでもたまにありますけれども、こう公園で懸垂をしているおじいさんみたいな映像が流れたりすることがまあ割とあるんですけれども、
はい、
やっぱりそういった方ってかなり筋骨隆々ですからね。 だから公園の遊具で体を鍛えるおじいさんっていうのがいらっしゃったりとかして、
はい、
本当にね、運転っていうこう、
はいはい、
遊具がまあ捕まってこう、なんて言うんでしょうね、あの猿が木を移動するかのごとく、
はい、
手を交互に伸ばして、はいはい、目の前の棒を掴んでいって移動するっていう形で、あの運転を一日に何回もすることで本当にあの隆々とした筋骨を持つご高齢の方とか割とテレビとかにも出ることはあるんですけれども、公園の遊具で体を鍛える高齢の方意外と全国いらっしゃるらしくて、
はい、僕はそういうダメでした。
でもあのできるようになっていくのと、あと骨格ができたりとか、
はい、
身長がある程度やっぱりあの一定のところに達するとやりやすくなるっていうのもあるみたいですね。だから運動は別に得意だった人じゃなくても健康づくりから始めて最終的には割としっかりした筋肉手に入れてるっていう高齢者の方も結構いらっしゃるようなので、
うん、
筋肉を鍛えるっていうことに関してで言うとあまり年齢が邪魔をする理由がないですね。だから高齢の方でボディービルダーとかもたくさんいらっしゃいますし、僕の知ってる方でも65歳の方で、あの本当にあの胸筋を自分の意思でピクピクって動かせる中山筋肉みたいなアクションが得意な方とかいらっしゃいましたから、腕とか僕より全然太かったりとかするので腕相撲とかが60何歳の方に勝てなかったりするっていう状況があるぐらい筋肉って鍛えられたりするものなので、だからやった分っていうのの効果が出やすいんじゃないかなと思っております。
はい、
ただそれを積み重ねていってあの常に変化しないしっかりした筋肉を手に入れられるっていうところが良いところではあるので、じゃないとあのやってこう元に戻ったやって元に戻ったを繰り返しちゃうので、変わったきっかけがつかめたらそこからコンスタントにできるとちゃんと体が変化していってくれるかなと思っておりますので、
はい、
今日の変わったっていう感覚も気のせいではないだろうと思っておりますので、
ありがとうございます。
続けていただいた分、はい、積み重なっていくと思いますので、
はい、じゃあ僕の
ぜひ
筋肉君が52年間一度も振り向いてくれなかったのにやっと気がついてくれたのねって喜んでるかもしれないんですね
そう、でもあの一番わかりやすいところで言うと皆さんが一番イメージしやすいダウンタウンの松本人志さんとかも、
うん、
昔筋トレとか絶対にしないタイプでものすごい細い方だったのに、
うんうん、
今びっくりするぐらい筋トレしすぎて体太いですからね、
うん、
あの方もやっぱりあのもう50を超えてらっしゃってっていうところなんで、
はいはいはい、僕も彼の若い頃の夢で会えたらぐらいしか見てなかったから最近たまにテレビで映ったりするとなんか全然印象が違ってびっくりします。
そうでもう昔は筋トレなんか芸人はしちゃいけないぐらいのことをおっしゃってた方が今知らないうちにものすごい筋トレしっかりなさってないとあの体維持できないので、
うん、
相当ハマった部分もあると思うんですが、でもだからもう年齢に関わらずあのぐらいの筋肉を手に入れることは順当にやっていけばもう本当に誰でもっていう感じで手に入るはずなので、
はい、やり続けます。
でもそれを言い過ぎるとあのイベントの時とかに筋骨隆々になった哲夫さんに会うのが楽しみですなんていうのがこう参加表明フォームとかに入ってくるとそれはそれでしんどいことになるなと思っていますので、
はい、
皆さんすごく緩いところで見守っていただけるとありがたいかなと思っておりますので、
はい、あんまりここでハードルを上げられると当日お腹が痛くなって休むかもしれませんのであ の、はい、ほどほどになさってください。お願いします。ということで前回ご紹介した体重が 82.3kg でした。今週はじゃん 82.1、
おお 0.2kg のマイナスです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
体脂肪率です。前回ご紹介したのが 30.7% でした。今週はじゃん 30.2、
おお 0.5% のマイナスです。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ベストです。前回ご紹介したのが 94.3cm でした。今週はじゃん 91.9。
おお 2.4cm の大減量です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
じゃないですか。
だからやっぱり気のせいではなくて変わったっていうことですね。
ありがとうございます。
いいの。
すごい率直に羨ましがるんですね。
俺も今週パーフェクト出るかなと思ったらいかなかったからな。おめでとうございます。
ありがとうございます。別に今日昼からちょっと下痢気味でまだ夜ご飯を食べてないからじゃないよ。何回も
トイレ。それで 2.4 センチだとしたら相当ですからね。
まあそうですね。あ、じゃあやっぱ少しあれなのかな、下痢のせいかなとちょっと思ってたんですが、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。では次回運動3回かな。はい。ただプッシュアップと、お、そうだ、腹筋ローラーは毎日やっていきます。
うん、
お
お、ということです。ありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。すごいな、いいな、逆逆に普通にパーフェクトだよね。
前回が逆パーフェクトだったからね。
前回逆パーフェクトだったら今度一気にパーフェクト、
思い出したでしょ、私の
バッコン、バッコン、
はい、
バッコン、ギターバッコン、
はい、
そうです。
さあこれ何、毎週ギコンバッコンだったらイベントの日は俺がバッコンに行く日に選ばないとダメだね。
そうですね、
うん、逆を選んだらね、
その週に上がる、え、上がる週にしとかないといけない。
違う、逆だよ。
逆なの、
なんか自分で思うとほど痩せとらんばいって言われるよね。
それ1週間でそのギッタンバッコンで数字は変わるけど見た目まで変わんないでしょ。
わかんないよ、もう
分かんのか
ね。はい、うん、
はい、まあどんなになりますか、そこ楽しみにしていただければと思います、はい、そのイベントの時に成果発表するの、するのか、
するでしょう、
するよね。
イベント公開収録的なのもやるんでしょ。
やるんですか。
あの参加するしてくださる方は最初にみんなのダイエットって言わせられるからね、それだけは練習しといてね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんなことによ
ろしくお願いします。
はい、いろいろ出てきてると思いますので、ぜひ練習しておいてください。
お願いします。
よろしく。ということで、1時です。私起きれるのが心配です。はい、ということで来週もお楽しみにしてください。
参加表明フォームお願いします。
そうですね、ぜひ
よろしくお願いします。
ちょっとでもって思っていただけたら書き込んでくださって OK ですので、
てかもう あと 1,2 週後には本申し込み用フォームになっちゃうからね。
うん、参加表明できるのはあと1回、1週間、2週間、
うん、
2週間、はい、1週間
かもしれない、うん、
お聞きいただいたらすぐにホームページの方、うん、p-scrambler.jp にアクセスしていただいて、はい、トップページにバナーをパッと押していただいて、
はい、
ご質問に答えていただいてご記入ください。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
お届けしましたみんなのダイエット、お相手は半助と
哲一郎と
長井でした。
ではまた次回、
ありがとうございました。
ありがとうございました。